休日会議。
こんにちは、アイマーちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この音声を取っているのは2021年2月22日月曜日の15時ということで、早めの収録になっているんですが、やはりですね、休日会議といえばギリギリに撮ってギリギリ配信するのは続いてるんですけど、前もって撮ってるということはゲストがいらっしゃるということで、本日もですね、藤岡さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、
はい、まあ話す内容は毎回こういきなり今日もね録音始まってるんで、
何も決まってないよねなんかちょっと近況報告をしただけでこれなっちゃってるから
どうですか、クラブハウスを更新する側でやられたじゃないですか、2回。
そうですね、前回1ヶ月前の休日会議ではかなり僕否定的な意見を述べたような記憶があるんですけども、で使ってみて今実感してるところといえば、ちょっと 手のひら返そうかなっていう思ったよりマネタイズポイントが近いんだっていうことをやってみて、やって分かりました。
どういうことですか。
結局、僕のイメージは、クラブハウスで喋ったところで、時間だけ食ってコスパ悪いな、みたいなイメージで、そんな拡散もしないだろうって思ってたんですね。だけど実際やってみて、特にある程度ねフォロワーさんがいる方と一緒にやるってなれば、例えばツイッターなりインスタグラム、もしくは YouTube なりだと思うんですけれども、そういうフォロワーさんがいる方と、昨日も一緒にやったんですけれども、でそれすると喋りながらプロフィールの中でツイッターアカウントとかインスタのアカウントをやってますんでよかったらフォローしてくださいねっていう話したら、その日だけでやっぱ何十人とかでボボってフォロワーが増えたりしたんですよね。で、僕はメルマガとかねそういう動線を今その、ツイッターでやってるその KF っていうねキャラクターのアカウントの方ではそのメルマガ動線とかは作ってないんだけれども、そっちも作っておけば、プロフィールに紹介するなり
お
けばメルマガの方にもポンポン登録その時間内にしてくれるのがあるみたいね。でなおかつそのクラブハウスっていうところでフォローしてくれる人が増えればフォローしてくれてる人が見てるその、フォローしてる人の周りにも、こういう収録今やってる最中だよっていうのが
それ出る仕組みなんですね。
出る仕組み今のところアルゴリズムでそういう仕組みになってるみたいで、なのでその流れで視聴者が勝手に増えていくっていうような、だから長時間配信してる人なんでかなとか思ってたんだけど、やっぱりそうすることで多くの方が見てくれやすい仕組みに今なってる。ただ現状はその初期のツイッターと一緒で、とにかくフォロワー増やしたもん勝ちみたいなところがあって、
なるほど、
フォロワー増やしていけばそのいろんなところに拡散されるんだけれども、やっぱ質の悪い生配信っていうのもなんかガンガン表示されてて、やっぱその質の担保がないっていうところがなんか視聴者の不満点みたいですね。
なるほど。
ここが多分アルゴリズムで今後調整されてくれば、ツイッターみたいに要はその質の低いツイートはどんどん表示されないとか、短時間しか見られないようなチャンネル、ルームっていうのは表示されにくくなるみたいなアルゴリズムにおそらく修正されていくと思うので、それで最適化されてくるんじゃなかろうかなと、っていうのはやっぱやってみないと分かんないことはありますね。
記録に残らないじゃないですか。
はい
ね、例えば YouTube でライブ配信した後そのままその動画を再活用するみたいな、そういうことはないので、僕も最初その、なんかもったいないなとか思ったりもしてたりしたんですけど、この記録に残らない良さってのがまたあるって感じですかね。
記録できないし公開もできない、その喋った内容を公開するのも規約違反、原則的には、 ってなってるものなので、あのここだけの話がまあしやすいっていう強みがあるんだろうなとは喋、ってて、なんだろう、あのまあ分かりやすく言えば毒吐きやすい。
はいはいはい、はい、
みたいな、うん、どうしてもさ、例えば YouTube とかの生配信とかで、はい、まあアーカイブ残すってなったらやっぱ毒吐けねえじゃないですか。
うん
うん、だけれどもまあそういうのはしやすいのかなっていう、う
ん、なるほど。じゃあ僕と藤岡さんで、うん、例えば一次会でたっぷり飲んだ後、
うんうん、
二次会でのはクラブハウスでとかだと、
あ、まあ、そういうのをやったら、まあ、泥酔トークみたいな。
どんな会話が飛び交うか自分たちも覚えてない、
覚えてないっていう、ね、危険すぎる。
なるほどなるほど、
うん、っていうのはなんかありなのかなっていう、まあ、ただやってて、うん、とても不安になるのが、
はい、
とにかく何のリアクションももらえないわけですよ。
ああなるほど、
反応が、そうそうですね、
反応ゼロだから、うん、これって大丈夫なのかなっていう、まあ、まだちょっと2回しかやってないので、
うんうんうんうん、
本当になんか役立つと感じてくれてんのかなっていうのが本当に分かんなくて、
うん、そっか、一番分かんないメディアっちゃメディアですかね、
うん、
反応が、うん、
だからその辺はなんか別の SNS、 それこそツイッターとかと組み合わせてもらって、
うん、
なんかハッシュタグ決めるなんかして、
あなるほど、
これでなんか聞いてほしいこと書き込んでとか、
うんうん、
あそういう組み合わせをしていくのが大事なのかなって昨日やりながら思ってました。
なるほど、
あやっぱやってみて分かることが大きいっすよね、
うんうん、ちょっとしばらくは週1ペースぐらいで実験しようって考えてますね、
うん
うん、あ僕先週かなんかで話したんですけど、
ええ、
本当あのねニーズマッチの手島さん朝ポンと出かける前の何分とか、
ええええ、
ラブハウスでルームやってて、
うん、
で人数が1人とか2人とかなので、
うん、
そういうとこ行って話すとすごい接点できていいなと思ったりとか、
うんうんうん
うん、そういうまだ目線だったんで、
はい、
うん、そっか、発信する側に立つことでね、また操作方法なんか椎名さんがレクチャーされてましたけどなんか違うんですよね、
あ
できる、
あそうそう、あのやっぱりねなんか権限ごとで違うみたいで、モデレーターっていう、まあその管理権限持ってる人とスピーカーだっけなっていう、喋、うん、れるけどなんか人を呼んだりとかそういう権限はない人とか、
あ
もう、まあな、3種類のがあるのかな、そういったところの使いこなし方もちょっと研究す、うん、しないとまだまだ分かんないなっていう感じですね、うん、
なるほど、
はい、
まあキャッチの横山さんあたりがきっと、うん、ノウハウみたいなね
出してくるでしょうね、
うん、そうです
よね、うん、あの辺はやっぱスピード感持ってできる人にはまあ僕は正直そこと勝負しても勝てないことは分かってるので、そのスピード感持ってる人と、
うんうんうん
うん、そうじゃないところでまあまあ自分は自分の土俵で戦おうかなとは思ってますね。
なるほど、僕もちょっとログインしてみようかな、また。
うん、まあ、あれだったら一回菅ちゃんやりましょうよ。
あ、本当ですか？
もう全然全然。
でなんか話しましょう。
はい。
この前福岡で初めて藤岡さんとビジネスの話を、ね、したんで、十何年間で初めて、
はい、
ね、はい。
なんだろう、何なら受けますかね。ネットビジネスの闇を語ってみるとか。
そうですね。記録に残らないんであれば。うん、そうですね。
そういうでもあんまり個人名出すのやめようね。
そうですね。うん。恐ろしい体験とか。うん、うん、そっか、何でも話せますもんね。
うん。うん、いいです。まあ公開は禁止だし、うん、録画も禁止だし、で、うん、その書いた内容をなんか、まあ、かあのモデレーターの許可がないと書いちゃダメとか。
ああ、
なんかそういう規約がある、まあ、僕もちょっと正確に契約を読み込んでないんですけど、ちゃんとそういうルールはあるみたい で、
うん、
でそういうのすると、まあ、それ、通報するとやっぱ消されるみたいで、
うんうん、
私紹介者もなんか揃って消されるっていう噂もあるので、
そうですよね。なるほどね、うん、ああいいですね、
うんうん、だから僕もちょっと練習したいなと思ってるんで、あれだったらうん、全然。
はい。
はい、裏休日会議って。
あ、そうだ、藤岡さん。
はい。
あれです。僕今、そのコミュニティマーチャントクラブの中で、
はい。
久留米の窓口っていう、ズームやってるじゃないですか。はい。先日、福岡出張の時に、いろいろ話しながら、博多の窓口を、
はい。
やりましょう。
あ、ぜひ。いいんですか？はい、全然。はい、僕でよければ、博多の窓口行
って。日程を決めて、
はい、
なんかちょっと時間割みたいな。
そうですね、まあ、どっか1日使って。
うん、まずなんかね、4件ぐらいでもとかね、なんか。
うん、まずはまあ3、4件ぐらいで、まあ、そもそも僕のに相談したい人が、マーチャントクラブのメンバーにいるのかなっていうところからなので。
いると思いますよ。うん。
うん、ねこれで最初に申し込んだのが健太君とかなら受けるんやけどね。
あれ、バレてます。
そうだ、そうだ。うん、これをね。
ね、菅さんをどう扱ったらいいでしょうか
取り扱い方そうだ、それで、そうそう、ケイフさんの、
うん、
そうだ、いろんな動きの画像が欲しかったんですよ、他の。
ああ、ごめん、忘れてた。はいはいはいはい。うん、そうだね、それ、なるべく早、なる早で送ります。
もうそれもらった瞬間に、もうすぐ僕も画像作ってとかでやって、はい、あ、日程だけ候補もらって、うん、はい。うんうん、あ、これそうだ、
いや豪華ですね、すごい、うん、
まさに今休日会議っぽいですね。
あ、そうですね。
そうよね、
そうだそうだ、うんうん、あ、ケンタ、
はい、
藤岡さんに何か聞きたいことってい
いんですか？せっかく今日藤岡さんと福田さんがいらっしゃるので、僕ちょうど最近ですね、はい、周りで起こって言ってることでもあり、僕もどうしたらいいんだろうって思ってることでもあるんですけど、
はい、
2人の人がいるんです。で、1人は、まあ、事業を拡大していく上でこう、まあ、従業員というかパートナーが欲しいっていう人と、
はい、
もう1人が最初からパートナーと一緒にやって失敗のどうしようみたいな、うん、人雇いすぎたっていう人がいるんです、
はい、
で、その様子を見ててですね、こういや人を雇うとか人と一緒に仕事をするって僕はかなり難しいことだなと思ってるんですけど。
難しいですね。はい。
これまでいろんな経験をされてきた藤岡さん、菅さんは、どういうふうに人を迎え入れるかというような考え方をちょっとお伺いしたいなと思います
。で、僕の個人の考え方で大丈夫ですか
ね。はい、大丈夫です。
なんで、で、僕はそのパートナーに迎えるにあたっては、何段階かの基準を設けてるんですよ。
はいはい。
はい、まあ、具体的に細かい基準を言っちゃうと、はい、バレちゃうので、
そうですね、
それは僕の中で、心の中で決めてる基準っていうのがあって、で、一個一個テストしていくわけですよ。
ああ、なるほど、
はい。で、やりながら、まあ、これ言えることで言えば、ある程度、じゃあ一緒に組みますってなった時に、
はい、
絶対に長期のプロジェクトは絶対組まないです。
なるほど。
短期で終わる、まあ、それ3ヶ月から長くても半年以内に終わる、
はい、
プロジェクトを組んで、そこでのこう感覚を1回、2回見ます。
なるほど。
で、それで相性が合うな、長くやってもいいなとか、あとはその利益分配だったり、マイナスが出た時のその反応だったり、
うん、
うん、っていうところを見た時のその人の心の動きを見て、うん、あ、これはこの人とは長期的に組もうっていう人もいれば、
うん、
あ、この人とは多分このお金の感覚とかその事業の拡大したいペースとか、
うん、
目標とかで合わない、
うん
うん、だから能力が近しくても、うん、目指してるところの感覚がずれてたら絶対にうまくいかないんですよ。
うん、
うん、 例えば、そうだな、パートナーを組むこ組んで、あの、この一緒にやることで億のね売り上げを作れるような事業を目指したい、まあ、何億、まあ、10億20億とかっていう人もいれば、あの、これで一緒に組むことでお互いその生活に困らないような収入を稼げるようになりたいね、うん、みたいな人だっているわけですよ。
そうですね、
はい、っていう中で、じゃあ自分としては、あの、じゃあめちゃめちゃその奥を目指す、ね、
うん、
人と生活できればいいっていう人が、たとえ能力値としては一緒でも組んじゃうと、あの、歩幅が間違いなく合わないんですよ、
うん、なるほど、
っていうところで揉めるから、なんかそういうところのすり合わせをどんどんしていくかな。
その ちっちゃく、うん、何でしょう、試すというか一緒にやるのをそのプロジェクトごとでやってきながら、実際にやってるところを見ながら見極めていくみたいなことですかね。
はい。ですね。あと、まあ、一個、これは割と公言してることなので、はい、あの、言えることとすれば、
はい、
僕は、あの、守るものがない人とは組まないっていうのは
聞
いて
ます
。うん。まあ、分かりやすく言えば、家族だったり、子供だったり。
うん
うんうん、いくら能力が高くてすごいセンスがある人でも、なんか何も自分が稼ぐだけの独身で、あの、全然こう守るものが一切ない、もう攻めるだけのモードの人とは僕は絶対組まないっていう、うん、だからそうですね、そこは一個、あの、ルールとして設けてますね、僕個人の。
ちなみになんですけど、
はい、
出会いというか、そのあれですかね、自分のその、塾の生徒さんからとかが多い感じです、はい、それともなんかどっかふと出会った人とみたいな感じですか。
ああ、でも圧倒的にやっぱりその自分のサービス関係で知り合った人っていう方が多いですね。
うん、そうですね。
はい、まあ、もちろんそうじゃないケースもあります。
うん、
ですね。
藤岡さん、あれですもんね、あの、マーチャントクラブのセミナーの時に、
はい、
その従業員の方に対してのなんかルールもいろいろ作ってましたよね。
ああ、そうですね、はい、
作ってあれは秀逸だなと僕も、
はい、はい、
うんうんうん、そうか、まあ、でも僕もやっぱ一回やってみてその後どうするかっていうのはすごくありますかね、まずはっていうのはね、
うん、
ここでいろいろ人を見てというか、まあ、相性ってありますしね、
うん
うん、ただ僕独身で時間が大量にある人結構好きですけどね
そこは違いですね僕と
そうですね、あと一緒にご飯をしょっちゅう食べに行けたりとか、うん、そうそうそうそう、その相撲部屋で一緒に過ごすみたいな感じですかね、イメージとしては
、うん、まあまあ、わかりますわかります
問題も多いんですけどね、確かに守るものがないので、
うん、
ものすごい変な方向に舵を切られちゃう時とかもありもしますけど、うん
うん、それはそれでいいんですけどね、そういう人は僕も嫌いじゃないんですけど個人的にはビジネスで組むってなると、
うんうん、
ちょっと、あの、僕がやりたい方向には進まないパターンが多いので、
うん、なるほど、守るものでも大事ですね、
うんうん、だから能力より僕はそっちの方を重視するかな、どちらかというと、
うんうん、あ、確かにでも能力って優先順位ではそこまで高くないかもしれない、
正直高くないっす、
うん
うんうん、
そうですよね、
うん、
確かに、うん、もう僕は本当一緒にいて楽しいかとかそういうのがすごく大きかったりするんで、うん、じゃあビジネス通してもっとなんか楽しもうみたいな、うん、
あ、なるほど、ね、あ、それで言うと僕も今言われて思い出した基準があって、思い出したっていうか一個基準があって、はい、あの、その一緒にやったプロジェクトで、うん、それは短期にしろ長期にしろなんですけど、うん、何か一区切りついた時に、うん、あの、なんだろう、こう残念会でも盛り上がれる、
あ、いいですね、うん、
っていうのは結構大事、
うん、
うんうん
うん、だからまあまあ絶対ではないですけれども、まあ、なるべくお酒が飲める方の方が嬉しいなっていうの
その藤岡さんがやってた YouTube ライブの飲み会、うん、
はい、
あ、めちゃくちゃ楽しそうですもんね。
あれ超絶楽しいっすよ。ただね、もう Zoom 飲み会、まあ、そのオンライン飲み会がもう去年から一般化しちゃったから、
うん、
僕ね、ほんと6、7年前からやってたので、
うんうん、
あの頃ってやってる人ほぼいなかったから、なんかレアだったんですけど、うん、
ああ、確かに。
うん、なんか今はもうレア感がないんで、あまりやる気がないんですよね。
なるほど、なるほど。
うん、面白いんだから、まあまあ、また今年あたりね、久々にやってもいいんですけど。
うんうんうんうん。そうだな、はい、だから、なんかまあ好き、僕がもう好きになった人、まあ、金子さんとかとね、ビジネス組んでやってた時、
うん、
ものすごい赤が出た時もあったんですけど、それでも、まあ、じゃあ次どうやって挽回しようかっていう、すぐ発想に切り替われるというか、もう僕、うん、一緒にやって楽しいので、うん、そうやって最終的にプラスにして宴を満喫するみたいな、
うん、
そんな気持ちにさせてくれるパートナーの存在は大きいですね。
いいですね、やっぱそういう人大事です、
うん、
はい、
うん、
こんな感じで健太君への質問の回答になってるのかな。
ありがとうございます。あと、はい、それに関連してもう一個質問なんですけど、
はい、
じゃあ一緒に何でしょうね、こう仕事なんかビジネスやるっていう時って藤岡さん側からやろうっていうの、それとも相手側から一緒にやりませんかっていうことはどっちが多いんですか？
圧倒的に僕からが多いですね。
あ、
はい、僕から、うん、あのちょっとこれ一緒にやってみないっていう相談をした反応を見て、
うんうん
うん、あ、まだちょっと早かったんだなとか、
なるほど、
あ、なんか今すごい前のめりになってくれるなとか、
なるほど、
うん、ただ絶対に無理強いはしないし、あのちょっとでもあのビビり出したらすぐ手引きます。はい、なので、
うん、僕もそうっすね、自分から誘う、だから藤岡さんから声かけてもらったのめっちゃ嬉しかったですし、
あ、本当ですか、はい、
あ、まず僕から誘わないと何も生まれない、誰も声かけてくれないんでっていうのはね、ずっとあります。
まあやっぱりね、勇気がいるんでしょうね、
うん、
全然僕はウェルカムなんですけど
僕もウェルカムですねめちゃくちゃ嬉しいですね、声かけてもらえて、
めちゃめちゃ嬉しいです。
はい、うんうんうん、
あ、え、健太くんの場合は、
はい、
あの自分で、
はい、
まあ、今って菅さんと一緒にっていうのは知ってますけども、
はい、
それ以外でなんか誰かと一緒に組んでっていうのを考えたりやってみたりとかっていうのはあるんですか？
そうですね、ネット系の話で言うとブログに関して言うと、
うん、
あのそれこそ藤岡さんのセミナーを聞いた後に、
はいはい、
読者さんからライターさんを募集して、
おー、
未だにずっとやってもらってますね。
そうなんですね、それは嬉しい、はい、
う
ん、
あのやっぱりこう価値観を分かってもらってる人に話すのがめちゃくちゃスムーズで何のトラブルもないです
よ、うん、ですよね、
はい、
うんうん、分かります分かります、
ね、あとはそうですね、なんかおのずとなんか一つのプロジェクトごとに、
うん、
なんかその声かけてやってみないみたいな動きはなんか思い返したらちょっとしてるかもしれないですね。
まあでも そんなもんでしょ。
うん、筋トレ系のメディアだ。
はい、
そうです。ああ、そうだよね。
うん。本当ね、やっぱパートナー、相性のパートナーと一緒にできたら、
う
ん、すごいいろんなことができますからね。
そ
う
ですね。うん。
藤岡さんのパートナーの清水さんは、
はい、
藤岡さんの扱いがうまいと。
うまい。めちゃめちゃうまいよ。
ね、うん、なんかそういう話を聞いたんで、
うん
うん、
そっからね、彼は素晴らしい、もうすごいのが、はい、やっぱ僕がその得意なこと以外がいかにポンコツかっていうのをすごく理解してくれてるので、だから僕がポンコツなところを僕にやらせたら、あの仕事全体がものすごく遅れるっていうのは分かってるからそういう仕事を率先して奪っていってくれる。
ああ、素晴らしい。
うん。 もういいから これはしないでって言って
、うん、すごいですねその関係性もね、
うんうん、いやありがたいですよ。
あで今まだ健太時間大丈夫ですか？
はい大丈夫です。
あのいくつかねあれなんですよ、最近僕のところにちょこちょこっと質問来てたのがあって、
はい、
まあ、一言で言うと、
はい、
あのデジタルコンテンツとかをリリースしようと、
うん、
有料の、
はい、
まず何からどう作りますかみたいな。
あデジタルコンテンツ、
うん、うん、まあ教材みたいなもの
を、ね、はいはい、
うん、これ僕の場合はレターから書くんですよね。
はいはいはい、はい、
で対象者イメージして、
うん、
こうブレッド書きながら実際のコンテンツの章立てしてとか、
うん、
あとこう俯瞰して語るこうメッセージとかなんか文章を作ってったりとか、
はい、
やっぱレターから入るんですけど、うん、藤岡さんどんな形で作ってってます？
僕も似ててレターではないんですけれども、あのブレッドから書きます、
うん、ああはいはい、
うん、まあブレッド兼目次ですよね。
ああそうですそうです、
はい、
う
ん、ブレッド兼目次から書いていって、でこれそれを書いたもので、これはいくらの価値で提供できるものかなって考えて、だいたいじゃあこれってうまくいったらどれぐらいの売上規模になってどうマネタイズできるかなっていうところをそろばん弾いて、う
ん、
でまあ最低これぐらいの売上は見えるよねっていうのが分かってから初めて動き出しますね。
ああ、なるほど、なるほど。
ただ、初めてあのデジタルコンテンツをこれからやろうっていう人が今のって、で間違いなく参考にならないですよね。まあ一応、これでもね、十何年ずっとそういうの続けてるから、肌感覚で分かるっていうのがあるけど、初めてか、作るんだったら、でもやっぱ目次じゃないかな。
うん、そうですね、うん。
と思いますね。うん、目次書いて、まあ、それこそ誰に向けてなのかって、ペルソナ。
うんうんうんうん。
決めてっていうのがスタートで。
うん。
うん、
そっか、目次。
うん。
ね、
だし、なんだろう、まあ、それが どういうタイプのものかわからないんですけど。
うん、
僕は今の時代だったら最初の数十人ぐらいはそれこそ無料でバーって配ったらいいと思うんですけどね、
うん
うんうんうん、そのフィードバックもらって修正してそこからお金取り始めるっていう方が、
うん
うん、極めて健全だとは思うんですけど。
確かにそうですね。
うん、逆に無料で配布して数十人にポンって提供できない、あのもらってもらえないようなコンテンツだったら、有料だったら絶対売れるわけないんで
間違いない
じゃないですか。
うん、
から、
そう
か、まあ、それで言うとやっぱり無料で数十人がポン一瞬でこう手に欲しいって言ってくれるような媒体を作ることとかになってくるのかな。
あ、うん、大事ですよね、
進めていくと。
うん
うん、
そうやってそのくらい紹介して入れてくれる人とのつながりもいいかもしれない。
あるとか、そうですよね。だから、うん、絶対この人は紹介してくれるみたいな。
これね、質問多いんですよね。もうなんかこう一人だと1年経ってもできないとか、
うん、
ね、そういう方もちょこちょこいるのでね、こう、
うん、
書き始めて止まってしまってみたいな。
あ、まあそうですよね。気持ちは分かりますね。どこまで行っても終わりが見えない。
そうなんですよね。だ伴走者って本当需要あるんだなとか思って、うんうん。
はいはいはいはい。
うん。
なるほどね。
そうかそうかそうか。そう、目次書いて目次を魅力的なブレッドに変えるとかの作業、僕めちゃくちゃ好きなんですけど、
ね。ああ、分かります分かります。
ですね、いやいや、ありがとうございます。
うん、
そうですね。あとは、そう、藤子さんに伝えたかった、あの、博多の窓口と、その画像の話はできたので、
はい、
あとは何かあったかな。そうそう。僕、人間関係の相談多いじゃないですか。
はい、
多いんですけど、
はいはい、
藤岡さん もそうですか、ありますやっぱ。
あります、あります。はい、正直ありますね。はい、
そのあたりって、やっぱこう、解決策を言うのか、
うん、
とりあえずもう、傾聴というか、ずっと聞く、そうだよねって聞くのか、
はい、
なんかどんな感じで対応しているかなっていう。
まあ、傾聴がベースですね、それで言うと意識してるのは。傾聴して、で、結局どうしたいのっていうのを聞くのと、強いてアドバイスするとすれば、アドバイスじゃないけど、自分はこういう経験をしたっていうことを伝えるぐらいですかね。
それはありますよね、うん、ね。
はい。
ね、半分はそういう相談なので。
まあまあ、まあ、確かにね、自分の、まあ、プライベートなところが解決しないと、なかなかビジネスもね、
集
中できないっていうのは分かるんですけど、まあまあ、心の中で半分は、なんで俺に相談って思う時はありますよ。いや、まあまあまあまあ、利害関係がない、ね、こう第三者だから、あ、まあ、相談できるのかなと思いながら。ですね。まあ、やっぱり人生経験豊富だと思われてるんでしょうね。
うんうんうん、あ、そうですよね、
うん。そんなこともないんですけどね。
いや、なんつか、その無人島行くとか、
はい、
ああいうのが豊富さをなんか、
あ、
世界観出てますけどね、めちゃくちゃ。
うん、まあまあ、確かにね。
無人島とかまた行ったりするん
ね、あ、行こうかって話はしてますね。はい。そしたら春、新年度に、まあ、5日か1週間かぐらいこもりたいなって感じですね。
はい、で、今年も走る。
ああ、まあ、走るのもね、でも国内じゃないと無理じゃないですか。
うん、ああ、そっか、そこはもう世界を体験してるから、テンションあんまり上がらないですかね。うん、
正直ね。まあまあ、トレーニングとしてフルマラソンとかそういうの出ようかなとは思ってますけど、
はいはいはい。
あくまでトレーニングの一環っすよね。
うん。
なんか。
山登りとかはもう、もうとりあえずストップだ。大変な思いされてますもんね。
うん、まだね、若干トラウマから癒えてないっす。
高山病って言うんですかね。
高山病ですね、はい。
あ、
はい、
いや、名前しか僕聞いたことないんで、どんな、ね、症状になるのかというか、ね。うん、いや、そっか。
その辺のね、体験談とかを語る1時間とかがあってもいいかなとは思うんですけどね。
そうすると経験の豊富さはやっぱりね。
でもそこと家族問題の相談ってつながらなくないですか。
いないですもん、藤岡さんみたいな、
うん、
されてる方ね。
まあまあ、なかなかレアだと思いますけどね。はい、
やっぱそういう姿を見て、
はい、
その息子さんとかもこうやっぱ刺激受けて大冒険に出ちゃうっていう、
はい、
すごいよな、はい、なんか、うん、なんか僕もそのビジネス以外に、
うん、
なんかそういうのって憧れはあるんですけどね。
お
うん、もういやー、でもな、サハラとかやっぱいきなりそことかは僕、
うん、
想像が、うん、近所のマラソンからみたいな感覚になっちゃいますからね。
うん、まあ、なんか分からずに行くからいいんすよ。
これ分かってたら怖さが増す。
そうそうそうそう、ね、調べれば調べるほど行かない理由しか出てこないので。行きゃ、まあ、しないやろっていうね。まあ、それで山で死にかけたんで、あんまりなんかそれもよくないなって思ったんですけど。
なるほど。いやいや、ありがとうございます。
はい、こんな藤岡さんにですね、質問があるよという方は、休日会議のフォーム、もしくは LINE の方からご連絡いただければ嬉しいなと思います。
はい、はい、
今回、以上にしたいと思います。最後までお聞きいただきありがとうございました。
どうもありがとうございました。
休日会議に関するご意見、ご感想は、サイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想、ご質問フォームよりご連絡ください。